それでは武田さんとお送りしますニュースまとめて1週間、まずは4月1日月曜日のニュースです。
新年度を迎えたこの日、能登半島地震の発生から3ヶ月となりました。被災地では復旧への取り組みが少しずつ進んでいますが、避難生活は続き、断水は解消されていないところも多く残っています。自民党の派閥の裏金事件をめぐり、岸田総理も自民党の処分を受けるべきと考える人が 62% に上ることが最新の TBS の世論調査で分かりました。一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶ日本版のライドシェアが、東京や神奈川など4つの都府県の一部で解禁されました。
続いて2日火曜日です。政府が重要政策として掲げる児童手当の拡充などを盛り込んだ少子化対策の関連法案が衆議院で審議入りしました。防衛省によりますと、2日の午前6時52分ごろ、北朝鮮が少なくとも1発の弾道ミサイルを北東方向に向けて発射しました。ミサイルは最高高度およそ100キロ程度で、およそ650キロ以上飛翔し、日本の EEZ、排他的経済水域の外側に落下したと推定されるということです。上川外務大臣は、日本が停止しているUNRWA、国連パレスチナ難民救済事業機関への資金拠出を再開すると表明しました。そして3日水曜日です。
台湾東部を震源とする地震が発生し、5日までの時点で12人の方が亡くなりました。被災地周辺では週末にかけ雨の予報が出ていて、気象当局は新たな土砂崩れや落石への注意を呼びかけています。岸田総理はウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行い、経済や復興の分野で引き続き緊密に連携することで一致しました。静岡県の川勝知事が職業差別とも受け取れる発言をした問題で、突然の辞職表明から一夜明け、記者会見を行いました。自身の発言について謝罪の言葉を述べましたが、この日は発言の撤回はありませんでした。その後、川勝知事は金曜日になって自身の発言を撤回し謝罪しました。
以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けしています。振込先は三井住友銀行赤坂支店、口座番号普通口座9830511、口座名は JNN JRN 共同災害募金です。皆様からのご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。武田さん、まず週の前半、月曜日に日本版のライドシェア解禁ということになりました。
はい、今回のその解禁は2月に出された基準案を元に、今回あのルールで始まったという感じなんですけれども、いくつか条件があって、国交省がそのタクシーが不足しているっていう地域に限っているということとか、はい、あとそのドライバーによる運送をやっぱりそのするにあたって、その運行管理、労務管理だったり研修だったり教育をするのは、タクシー事業者に限られるっていうところがポイントなんですね。でかつその運賃は、タクシーの約8割でというような感じで、要はそのタクシー会社の補完として位置づけられるような、内容になってしまっているということで、タクシー会社の配慮がやっぱり色濃く出ているなという印象です。
つまりアメリカなど世界各国とのライドシェアの違いは、要はタクシー会社と雇用形態を契約を結ぶという形でドライバーが始めなければいけないということなんですよね。
そうですね。やはりここまでそのタクシー会社にこう寄った内容になっているのを、今後どれだけその他の事業者にこう広げていくのかっていうのがやっぱ焦点になってくるかなと思うんですけれども、やはりその地方を見ていると、 まあ、地方の足となっているのはバス会社であることが多いので、バス会社がどうして入れないのかというような声も割と出ているかなという感じなんですね。で、まあ、これによってその今後どれだけ広げるかっていうことは、まあ、タクシー会社と の、 その業界団体との攻防が今後は予想されるかなという感じですけど、やっぱりこう利用者目線に立ったやっぱ制度設計をもっと進めていきたいなというのが、このニュースを聞いた印象です。
そうですか。これ人手不足のドライバー集まりそうですか。
まあ、あと大事なポイントとしては、やはりそのまあ、ライドシェアということなので、そのうち の、 そのドライバーの取り分をどうするかみたいなところの制度設計も割ときちんとやっていかなきゃいけないかな、でないとそのインセンティブにならないですし、やっぱその気軽にこうやってみようかなとかライドシェアやってみようかなっていうようなことにつながらないですよね。
そうですね。
そこも少し大事かなというふうに思いますけどね。今だとそのやっぱ運賃がタクシーの約8割なので、まあ、タクシーとほとんど変わらないからライドシェアの普及にも進まないんじゃないかみたいな声もありますよね。もっと差があればこう利用者が流れたりはすると思うんですけども。
どう進んでいくかですね。
はい。
さあ、そして水曜日ですが、静岡県の川勝知事の発言、昨日になって撤回と。
はい。
バタバタしてますが、
まあ、かなり時間がかかりすぎたなということは感じますね。
はい。
まあ、もともと今回あれですよね、新人その職員に対してのその訓示の場で職業差別的な発言があったということで、
はい、
まあ、頭を使う仕事だからみたいなことを言ってしまったっていうことで、まあ、今までもその割と失言の癖がこう多い知事であったなというような印象は持つんですが、まあ、今回かなり決定的なことを言ってしまったなというところですね。でも、まあ、会見を聞いてて思ったのは、まあ、自身 の、 そのやっぱり退く理由として の、 その、まあ、今回差別的な発言があったっていうことは言いつつも、結局はそのリニアの問題に一区切りついたからと、まあ、開業が遅くなったっていうことの、まあ、一つの節目がだったというふうに言ってたっていうことで、
はい、
話をこうすり替えてるようなところもあって、
随分理念の話が良かったですもんね。
はいはい、ちょっと この姿勢もいかがなものかなというふうには思いましたけどね。
まあ、当初、まあ、川勝知事、まあ、水曜日に、まあ、謝罪はした上ででも発言は撤回しませんよということで、はい、ちょっと時間が経ってからまた撤回っていうのもなんだか本当に問題点を、はい、しっかり理解されているのかなって気もしますよね。
そうですね。多分反省はしていないんじゃないかなという印象は持ちました。はい、
はい。ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いて週の後半、4日木曜日のニュースです。派閥の裏金事件を受けて自民党は党紀委員会を開き、安倍派や二階派の議員ら39人に対する処分を決定しました。最も重い処分となったのは安倍派幹部の塩谷元文部科学大臣と世耕前参議院幹事長の離党勧告で、世耕氏は離党届を提出し受理されました。小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人に健康被害が出ている問題で、厚生労働省は小林製薬から報告があった健康被害の状況について3日の時点で医療機関を受診した人が1058人に上り、1000人を超えたと発表しました。悪質ホストクラブの取り締まりをめぐり、警察庁は去年11月と12月に全国33の都道府県警察が延べ729店舗に立ち入り検査を行ったと明らかにしました。立ち入り検査の結果、営業停止などの行政処分は203件に上りました。そして昨日5日の金曜日です。
自民党の派閥の裏金事件をめぐり、離党勧告の処分が決まった安倍派の塩谷元文部科学大臣が会見し、処分を不服として再審査を請求する方向で検討すると明らかにしました。東京株式市場では取引開始から売りが先行、日経平均株価は一時1000円近く値下がりし、節目の3万9000円をおよそ3週間ぶりに割り込みました。結局終値は前の日に比べて781円ほど安い3万8992円8銭でした。 アメリカのバイデン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、今回の攻撃とガザの人道状況は容認できないと強調しました。その上で、罪のない市民を守るために即時停戦が不可欠だと迫り、市民保護の対策で改善が見られなければイスラエル支援政策を考え直すと警告しました。
以上、週の後半のニュースをお伝えしました。そしてもう一つ募金のお知らせです。4月3日に台湾東部で発生した地震とその余震により台湾各地で大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では被災された方々を支援するために皆様からの救援金を受け付けます。お寄せいただきました救援金は全額日本赤十字社を通じて台湾の赤十字組織が行う救援復興支援活動及び防災減災事業などに充てられます。振込先です。三井住友銀行赤坂支店普通口座8081421、赤坂支店普通口座8081421です。口座名は JNN JRN 共同災害募金です。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。皆様からのご支援、能登半島地震の義援金と合わせてお待ちしています。さて、武田さん、週の後半木曜日、小林製薬の紅麹成分を含むサプリメントを摂取した人、健康被害の問題が、はい、これ医療機関を受けた、受診した人もう1000人超えて増えてますね。
はい、今回これほど深刻な問題になっていることに対して、はい、これも一つの大きな問題なんですけども、私がもう一つ気にしているのは、はい、食品原材料のトレーサビリティについてのその解明が全然進んでないっていうことですね。
はい、
というのは今回23年に18トンこういったその紅麹の原材料を作っているんですけれども、はい、そのうち16トンを外部に向けに売っているんですね。で、大体は食品の卸だったりサプリメントの卸みたいなものが買って、それを使ってまた製品を作って売るみたいなことをやっていたんですけれども、その何ですかね、事業者がどういったところに紅麹が行っているのかみたいなところが、これだけ時間が経ってるのに分かっていない。で、やっぱ卸からまた他の卸にこう転売したりみたいなこともたくさんあるというふうに聞いていて、で、その全容がやっぱ厚労省としては情報を開示するようにというふうには働きかけているんですけれども、なかなかやっぱり風評被害とかを恐れて、そういったものが明らかにならない部分がまだたくさんあるというふうに聞いてますね。
明らかにできないからこそ風評被害が広がるという側面もありますよね。
はい、というのはやっぱり自動車とかのサプライチェーンとかもやっぱりすごくこう複雑ですよね。いろんな部品を使って、そういったものはやっぱり不祥事とかミスが起こると割とすぐトレースできるんですね。海外国境を越えた場合とかでも割とできるんですけども、
追いかけていけるってことですね。
はい、やっぱそういった仕組みとかやっぱルールみたいなものがこの業界にはやっぱないんじゃないかなというのをやっぱ今回のニュースを聞いて思いましたね。
この問題まだわからないことがたくさんあるという中で、その情報の開示というのは非常に大事な観点だと思いますね。
はい、
そして今週その他のニュースとしまして、武田さん、水曜日ですね、牛丼チェーンすき家が、深夜料金を始めたと、
はい、
夜の10時から朝の5時までの料金を 7% 上乗せ、
そうですね、
どうですか。
値上げと聞いて皆さん嫌がるかなというふうに思うんですけども、私は割とこの値上げにはポジティブというか、いいなと思ったんですね。というのはやっぱりホテル業界だったり、やっぱり最近だと新幹線ののぞみのゴールデンウィーク中の全席指定とか、みたいな感じで需要に応じて値段を変えたりサービスを変えたりみたいなことは割と他の業界ではもう起こっている話なんですね。それがやっぱりサービス業の筆頭でもある外食産業で今までなかったっていうことが、もちろん高級店とかランチとディナーの、ね、値段が違うっていうのはあると思うんですけども、なかったっていうことがやっぱり今まで不思議なくらいですよね。
なんかファミレスとか一部ではこうやってるところもあったそうなんですけど、この牛丼チェーンで初めてで、この意義っていうのはどうですか。
やはりその深夜 の, その牛丼店っていうのは、まあ、コンビニと同じくらいもはやインフラになりつつあるんですよ ね,
そうです
よね。やっぱ治安 の, その悪化の防止にもかなり影響を与えてますし、はい、あの抑止にもなると思うんですよね、うん、そう考えるとそのやっぱり今回 の, そのすき家の運営元の全焼の判断っていうのは、まあ、やっぱそういった自分たち の, その求められている責任みたいなものも加味して、うんうんうん、それを維持するためにはやっぱり今人件費がすごく上がってるの で,
そうです、ね、
人手不足をやっぱこうサポートしていくためにはやっぱりその上げていくしかないっていうようなあの経営判断だと思うんですよ ね,、
うんうん、ね北村さん24時間牛丼チェーンがね、うん、開いてること
そうありがたいですね
ありがたいですもんね、はいはいうんここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日
ポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ。